今日も今年も生ける神の御声に従いましょう。今年元旦のある新聞の社説はこう始められていました。胸騒ぎがする、波乱が起きる予感が、それが何かはわからない、いつにも増して先が見えない年が明けた。先が見えない、もう予測できない不確実さが垂れ込めている。新聞社といえばさまざまな情報が最も集まる場所の一つです。そこの人がこういうのですから、先の見えなさは相当深刻なのでしょう。私たち一般人の感覚もそうだと思います。自分たちはどこへ向かうのだろうか、どうなるのだろうか。このところ毎年のように年頭全く予想しなかった、日本全体に影響を与えるような、世界を揺るがすような大きな事件、出来事が起こって、私たちも右往左往いたします。ある程度今年のことが予想できるという時代は終わったのかもしれません。今年何が起こるのか、私たちの生活にどんな影響が出るのか読めない、予想してもそれを嘲笑うかのようにとんでもないことが起こるような、そんな私たちのモヤモヤした気持ちを先の社説は代弁しているかのようです。1年の最初の日、1月1日は多分どこの国でも祝日です。日本ではこの祝日を元旦とか元日とか言います。世界の多くの国でもそうです。なぜこの日が祝日なのか、まあ日本では特に宗教との結びつきが強いですが、それを考慮に入れなくても想像できるのが、新たな一年へ期待し決意するときということでしょう。キリスト教会でもよく1月1日に元旦礼拝を曜日に関わりなく行うことがあります。その思いは、主に新たな一年一層大いなる恵みを期待し、信仰の決意、信仰の服従の決意をするということでしょう。今日は5日で元旦ではありませんが、今年最初の礼拝で新年礼拝と書きました。その思いが元旦礼拝と共通しているからです。礼拝に集まり、主なる神の前で私たちはこの1年に何を期待し、何を決意するのでしょうか。ちょっと考えますと、1月1日がそのような日であるから、それに対応してその前、前日、12月31日はその1年を振り返って総括する日と言えそうです。このような意義ある日ですのに、その日は祝日ではないというのは面白いと思います。日本では12月後半になりますと忘年会が盛んになりますし、最後の日、31日、大晦日も終わりの頃には、いわゆる除夜の鐘を聞いて、その年の煩悩を取り除く、忘れ去るという、そういう仏教的な習慣があります。いずれにせよ、過ぎ去ろうとしている1年間のことは、速やかに忘れようじゃないかというわけでしょう。悪いことばかり記憶にあるのでしょうか。良いことがたくさんあった人でも、来年は一層多くの良いことがあるようにと願うからなのでしょうか。ですから大晦日は総括の日ではなく、何か忘れ去るための日といった感じです。逆に私たちはその日、大晦日、一体何をして 過ごしていたのでしょうか。もちろん久しぶりの長期休暇で家族で帰省旅行していた、くつろいだ気持ちで家でのんびりしていた、家の大掃除でバタバタしていた、おせち料理を作っていたなどなど、そして夜はテレビで紅白を見ていた。そして間もなく終わる今年1年のことを思い出していたという方もおられるでしょう。ちょっとこのことを考えてみますと、どうでしょう。12月も終わり30日31日には、まあ、テレビでも新聞でも今年の重大ニュースという特集が必ずあります。それを見て今年こんなことがあったなと思い起こされた方もあるでしょう。今年の重大ニュースと書かれていても、いつどこで何が起こったのか忘れていることも非常に多いです。けれども世間では重大ニュースとして取り上げられなくても、いつどこで何が起こったのか決して忘れない出来事をそれぞれの個人が持っています。こういうズレ、結局自分にとって重要な出来事というのは自分との関わりであり、自分にとって大きい意味があるということです。そんな目で過去を振り返りますと、よほどの幸い事でない限り、どうしてもまず思い出されるのが辛いことなのでしょう。まあ、いずれにせよ日本は過去を忘れるのが伝統の国と言えるかもしれません。あるいは過去でなく未来を向いて生きようとするのが良いとされる国。まあ、意味軸も私たちはそんな後ろ向きの考えではいけません。前向きに生きていきなさいと、まあ周囲で言われてきたでしょう。前向きに生きると後ろ向きに生きるは、発展的に積極的に生きるとその逆ですね。そういう意味合いです。でも前向きに生きる、後ろ向きに生きるというのは、明らかに顔を未来に向ける、顔を過去に向けるというイメージです。おそらく多くの方々がそんなことは当たり前じゃないかと、別にそんなことを聞かなくても分かりきってと言われるかもしれません。けれども今日強調したいのは、聖書的なものの考え方は全く逆ということです。過去に顔を向けて未来に向かって進むのが聖書の信仰者の姿です。まあ、いわば、日本的な生き方というのは、こうボートに乗りますね。それを漕ぎます。そしてボートのへさき、船首の方に顔を向けて、そしてオールで漕いで前進する、未来に向かって進む、これが日本的な前向きの生き方でしょう。けれども聖書的な信仰的な生き方というのは、まあ普通ボートはその後ろ向きに座ってこう漕いで、船尾の方に顔を向けて、そしてオールを漕いで進みます。ボートの船尾の方に向かって座って、つまり過去に顔を向けてオールを漕いで前進する、つまり未来に向かって進む、こういう違いがあります。でもこのような積極的な生き方ができるのか、このような聖書的な生き方と言いますけれども、それで積極的に生きることができるのかと多くの方がいぶかられるでしょう。しかし 信仰者として聖書に即してよく考えると、こういう態度こそ確実な生き方を生むことがわかります。もちろん過去に目を向けると言いましても、神が私にしてくださったことに目を向けるということです。それは神が私を慈しんでしてくださったこと、とりわけ大きな出来事に目を向ける、受洗、信仰告白などなどがすぐ頭に思い浮かびますが、それらに限りません。その人本人が、あ、本当に神のこれは恵みを受けた、神が恵んでこう導いてくださったと思うことです。信仰者が目の前に見る過去の出来事は、偶然に悪意で起こった出来事ではなく、そうではなく神が慈しみを持って行われた恵みの出来事です。それが一見世間的には災難不運でありましても、実は神の愛に満ちた導きですから、それをはっきりと見ている限り、それが見えている限り、現在も神の恵みの中にあるという平安が与えられ、未来も、まあ、未来というのは肉の目には見えませんが、未来においても神は恵まれるという確信を持って前進できる。聖書の中にはこのような信仰的な生き方の説明あるいは実例がたくさん出てきます。おそらくその最も大きい実例は旧約のイスラエル民族の悩みです。千数百年間、数十世代の人々がさまざまな苦難の中で耐え抜いて、一つの民族として自分たちを保ってくることができたのは、常に過去の出エジプトという決定的な救いの技を後ろに見て、それに基づいて今の出来事、経験の中に同じ神の御手を見出し続けたからです。この態度をないがしろにしたとき、彼らは道を誤れました。もうこの出エジプトという過去の神の恵みの出来事がどれほどイスラエルにとって重要であったか、それは聖書のあちこち、旧約のあちこちで彼らが拠り所としたこの出エジプトの出来事が繰り返し書かれるわけですね。まあ、その原型ともいえる一つを引用しておきます。申命記26章です。26章の5節から9節、あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。以下です。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ苦しめ重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて父と蜜に流れるこの土地を与えられました。これですね。実はまあこの部分は5節から5節後半ですね、から9節まで、これは旧約のイスラエルの最後の信仰告白文と言われています。ですからある程度何か整った形で彼らはこれを覚えていて、そして断るたびにこれを思い起こして 励ましを得ている。例えば詩編の中にもこの信仰告白文が出てきますし、もう様々なところで出てきます。もう一つ重要な実例がパウロの生き方でしょう。先ほど一部分の朗読していただきましたパウロの弁明というのはその説明です。ちょっと状況だけ少し説明しますと、パウロは第3回伝道旅行を終えて出発地アンティオキアに戻る前、各地で託された献金を届けるためにエルサレムに立ち寄ります。短期滞在のつもりだったでしょう。ところがそこでパウロを裏切り者とみなして憎むユダヤ人らの騒動に巻き込まれ、当事者の権利をかけられてローマの官憲に拘束されます。タイミングを見計らってパウロはユダヤ民衆に向かって演説を始めます。その趣旨は文脈からして自分は主なる神に反逆するものではなく、自分こそ主の意思を正しく理解するものであり、その救いの指針つまりイエス・キリストの福音を全世界に述べ伝えているということです。ですからここにあるように弁明です。こと細かく読んでも大変影響あるところですが、今は関係するところだけ少し触れましょう。さっき23節の22節の5節まで読んでいただきました。特に難しい言葉遣いはないのでこれ以上説明はいたしませんが、6節以下、旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼頃突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスでと答えがありました。一緒にいた人々はその光を見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主よ、立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入りました。ここに書かれていること、それはダマスコ途上でのパウロの改心の出来事、パウロの復活のイエス・キリストとの出会いです。もうこれが彼の生涯を二分する決定的な事件です。彼はこの時にどう変わったのか、それは教会の迫害者から教会の福音宣教者に変えられたわけですけれども、今日の朗読箇所にもありますように、まあ自分はガマリエルのもと、ガマリエルというのは当時最も有名なパリサイ派ユダヤ教の大学者です。で徹底的にそこで教え込まれる、まあ、そのことはここはエルサレムですからよく知っている人もまだたくさんいたでしょう。だからかつてのパリサイ派ユダヤ教徒として、自分このパウロがキリスト教迫害者としてどれだけ暴れ回っていたか、こんなことは普通言いませんよね。ユダヤ人教師がよく知っていたと思いますが、けれども彼にとっては最も忘れ去りたいものに違いありません。忌まわしい過去です。けれども決して忘れ去り葬り去ることができない暗い過去、 なのです。パウロは自分の手紙の中で自分の生き方をこう要約しています。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものである、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。コリントの信徒の手紙1、15章9節。使徒なんですけれども、とても自分にはその値打ちがない、価値がない、それはこの過去があるんです。ではなぜ基地にするのか。そのことと結びついたダマスコ途上の出来事がそれほど衝撃的で決定的で、そしてパウロ自身の新たな生き方に原動力になるからです。この時それまでの教会の迫害者という、いわば絶望的な生き方からパウロはキリストの使徒に変えられます。さっきの引用しました手紙の続きには、私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さいものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものですに続いて、神の恵みによって今日の私があるのです。そして神に、私に与えられた神の恵みを無駄にならず、私は他の全ての人よりもずっと多く働きました。誇っているように見えますが、しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなんです。使徒としてのパウロの全てはこの出来事の上に成り立っているということ。彼は死ぬまでこの過去の出来事に向き合って、そこで自分を顧みて、やはりそのために心を捧げたに違いありません。教会の迫害者ということは直接間接殺したというわけです。そういう過去けれども、そういう中で神は自分に現れてくださった。イエス・キリストがそこで自分を顧みて、そこで恵みの力をいただいて前に進んだに違いありません。前に待ち構えているものが何であれ、この恵みの出来事に目を向けている限り彼は前に進めたでしょう。いつも思いにあったのは、あのようなどうしようもない私を主は見捨てることなく、ただ憐れみによって救い上げてください。その主は今共におられる。これからもどんな時でもきっと守ってくださる。主の後についていけば謝らない。新しい年を始めるにあたり、私たちが新しい年の歩みを始めるにあたり、私たちが目を向け続けるべきものは何でしょうか。個々人にとっても、各家庭にとっても、教会全体にとっても、過去、私が、私たちが、私たちの教会が受けた神の恵みではないでしょうか。なんといっても各個人にとっては、自分が救われ神の教会の一員とされた恵みの出来事でしょう。皆さんは自分で受洗礼を覚えておられますか。毎年その日に何かされますか。誕生日パーティーのようなことはしなくても、もう一度その出来事に思いを向けて、確かにあそこで自分は変えられたと。ただのほどの派手しいものではありませんけど、質的には同じです。変えられた、どうしようもなかった私が救われた。あるいは教会が 創立日を覚えて記念することもまた有意義ですね。けれどもただ、ああこの日に何年何月のこの日に創立されましたよ、これはもうやっぱり学校や会社の創立記念日と違うわけです。その日、神がここに確かに働きを始めてくださったということを覚えなかったら意義がないと思います。そしてそれに基づいて2024年に恵みの証として私に与えられたことでしょう。私たちに与えられた出来事でしょう。世間的には幸あるいは不幸と見えても自分自身の目はその中にある神の恵みに受けられなくてはなりません。2024年を忘れて25年を前に向かって進むのではなく、2024年の神の恵みに目を向けながら、主は今年も恵んでくださるという確信を持ってこの新たな道を始めたいと思います。まあ、そのために特に教会の歩みについては近いうちに廃止される年報、そこに載っております24年の諸活動報告、あるいは25年の諸活動計画をよく読んで、29日の会員総会で私たちの決意を表明したいと思います。アーメン。祈ります。恵み深い神よ、思い起こすだけでもあなたは個々人にまた教会に昨年多くの恵みをくださいました。この恵みがただただ私たちの信仰によるものであり力によるものでないということであるなら、この信仰によって立つ限り今年は同じよう、いや一層恵みをくださるに違いありません。どうか神を、私たちの教会が今年一層主に忠実に主に深い信仰を持って従い続けることができるように導いてください。豊かな恵みを期待しつつ感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。